山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春でございます。今回も札幌にあります STB ラジオからお届けさせていただきます。まあなんといっても FM NAC5、 そして北海道 STB ラジオは生で放送させていただいてます。各局さんは約1週間近く遅れての放送となるわけでありますが、各局さんはもう2月に入ってる状態だと思いますが、今日は1月30日、まあ日曜日でありますがね、今日はよ、まあ札幌結構冷え込んでね、日中の最高気温がマイナス5度。ああ。そして今が、まあ夜8時半時点のね、まあ、観測ではマイナス8度。ということでさ、いわゆるこれずーっと一日中、なあ氷点下、真冬日っていう話なんだけどな。これあれだよな、まあその北海道でまあ生まれ育った連中はマイナス5度、マイナス8度、これはまだその縛れるっていうほどではないな。まあその北海道弁で言えばしゃっこいね、え冷たい、いやお前今日ならちょっとしゃっこいんじゃないかぐらいだな。やっぱり縛れるとなるとよ、やっぱりマイナス15度20度、これぐらいになってきたらね、もう身も心も縛れるなっていうのをねつくづく感じますからね。それにしてもなあ、ラジオを聞いてくれてる皆さん、新型コロナウイルス感染症、まあデルタ株からオミクロン株、なあ感染力が強いと言われているだけにあって、まあ全国本当に感染者数がどんどん増え、あと困ったのはあの濃厚接触者、なあ一体どのように立ち振る舞いをすればいいのか、これ辛いよな。だって感染者1人であっても濃厚接触者は3人だったり4人だったりするわけだからな。その人たちをまあその7日間とかな、どうやってとどめておけばいいのか、また本人もなかなか、俺濃厚接触者なのみたいな人だっていると思うんだよな。まあ本当に厄介といえばね、厄介なウイルスなんですけど、これワクチン3度目なあ、もちろんどんどんどんどんやってもらいたいと思いますし、またそうなあ PCR 検査、抗原キット、あのキットが少ないってなあ言われてさ、それよりもまあ薬もそうなんだけどさ、このオミクロン株な、いわゆるコロナウイルス自体をこの抹殺するようなそういう方法はないもんなんだろうかって考えるんだ俺な。いつもまあ、テレビやなんかで感染者数がこうなり、重症者数がこうなりとかな、やってんだけど、そのコロナウイルスをさ、自体をなあやっつける方法はないんだろうか。ただこれ人から人への感染、まあ人の細胞へ入ってくるやつだから、それをやっつけてしまったら、まあそれこそ副作用っていうかな、いろいろ出てくるのかもしれないけど、そのウイルス自体を、やっつけるという方法を、まあ日本の、なあ、医学の力でね、 なんとか見つけてもらいたいなとは思うんだけどね。これ多分世界中の医学関係者がやっぱ考えてることだと思うんだよな。それでなかなか答えが出てこないんだけど、俺たちもさ、それはマスクしてるし、な、必ずするし、外に出たら、ねえ、まあ、消毒、そして帰ってきて、手洗い、うがい、なあ、ちゃんとやってんだけどさ、要は、その、日本の、なあ、この感染症に対する専門家の先生たちも、皆さんとにかく、これをしてくれ。なあ、これをしないでくれ。そう、はっきり言って欲しいんだよな。まあ、4人以下で、なあ、食事を、飲食を伴わないとかね。マスクを外して、十何分、ねえ、喋ってたら、いけないとかね。そういうことじゃなくて、もっと根本的に、これだけはするな。そしたら、ねえ、感染はなくなるはずだから。少なくなるはずだから。まあ、極端に言えば、人と会うなという話なんだけどな。で、それはあまりにも、また極端すぎてな。早くそういうね、まあ、ところをね、どんどん、話し合ってくれるような形になってほしいですね。じゃないといつまで経っても今日の感染者はこんだけでした、ああ増えましたね、ああちょっと減りましたね、これだけやっててもな、まあ本当に脳がないって言われるだけだからな。いや本当にみんなに気をつけてもらいたいのはやっぱりコロナの感染、これには十分気をつけてもらいたいし、あとここに来てやっぱり車の事故ですね。やっぱり冬道、東北、北海道、そして日本海側に面した各県、これ福岡県も含めてですけどね、やっぱり路面が、まあ圧雪状態であったり、なあ、ひょっとしたら凍結してんじゃないか、みたいな感じ。これは本当に運転、気をつけてほしいし、ねえ、特にスピード。これな、もう本当に、札幌の方で、まあ、足尾の方も、もちろんな、そうやって吹雪くこともあるけど、スピードを出せって言っても出せないもん。もうおっかなくて。だって自分が今、どこを走ってんのかもな、わかんないような状態になるからな、吹雪いちゃったらな、これがお前生実かね、まあ雪はない、降ってない。ただまあ気温が下がっていて路面が凍結している。こっちの方がまあ事故になりやすいっていうか、スピードは出してしまいがちだからな。ぜひとも気をつけていただきたいと思いますし、あとは火事だよ火事。なあ、やっぱり世の中乾燥してるからさ。本当に火の元には十分気をつけていただきたいなと思いますね。火事が何が怖いったってさ、そりゃ命奪われるのは当たり前だけど、なんて言うんでしょうね。自分が今まで、持ってきたものとか、大切にしていたものとか、そういうものが全部焼けてしまう。なあ、思い出から何からね、すべて失ってしまうみたいなことになりうるからな。なぜひとも、まあ、火の元には十分注意していただいてもらいたいなと思います。松山は相変わらず元気で、なあ、この間なんか、マネージャーの井上を連れてさ、ねえ、よし、お前さ、この冬はあれだよ、春のコンサートに向けてね、体力をつけなきゃいけないから、なあ、まず形から入るんだからね、やっぱりジャージ、トレーナー、ああ買いに行くぞとか言ってね、 行ってきましたけどね、まあいろんなパターンのものありますけど、北海道の場合ね、ジャージは薄いんですよね。まあ暑いのも多少あったんですけど、やっぱり寒冷地用のジャージっていうのは必要かもしんないな。いや、つくつく思った。あのジャージ一枚でな、外を歩いたり走ったりしたらな、寒いと思うもん。まあ、そしたらもう一枚、重ね着な、しないとな、いけないな、と思ったんだけどよ。この頃、桃引きって聞かないな。なあ。昔はあれだよな。まあ、父さん、また、大人のおじさんたちは、桃引き、パチッとかな、言って履いてたけどな。俺たちは、さあ、若かったからな。あんなもん履いたらお前ね、もうじじいになっちゃうんだから。ねえ、俺たちはお前我慢我慢。ねえ、いくら寒くてもお前、桃引きなんか履くんじゃないよ、みたいなね、感じでいたけどさあ、まあ、ここに来てあれですね。桃引きが必要かなと思うぐらいだね。まあ、年齢によるものなのかなとも、思いますけどね。さて、今日、1月30日ですけどね。マネージャーの井上に調べてもらったら、ザ・ビートルズ。ビートルズが、最後の、まあ、屋外コンサートというか、これはびっくりコンサートなんだけどな。会社の屋上のビルで、1969年の1月30日に、そのビルの屋上で、ビートルズが、まあ、コンサート的なことをやったわけだ。もちろん、周りの人たちもな、何が始まったんだみたいな感じでね、しまいには警官隊までね、出てくるような形になったんだけど、それが最後の、まあ、彼らにとっては、ライブコンサート、という形になりました。ザ・ビートルズ、Get Back。You
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑研と広商の提供でお送りします。
私のいくつになっても人生を楽しく過ごしたい。そのために欠かせないのが健康。1997年、食生活から健康をサポートする方法を探していた時、私たち朝日緑研が出会ったもの、それが青汁の主原料大麦若葉でした。食物繊維、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの豊富な栄養成分、その上味に癖がなく自然な甘みがある、毎日続けられる美味しい青汁の要素が全てそこにあったのです。もっと美味しく、もっと健康に、理想の青汁を目指す私たちの挑戦は今日も続いています。青汁の専門会社、美味しい青汁の朝日緑研です。詳しくはウェブで 003-003.jp。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬、季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山ちゃんのオンザレディオ。
ビートルズでゲットパーク。これさ、よく聞いてたらさ、ゲットバックではないんだよな。ギットバックな。我々はどうしてもゲットって言うんだけど、やっぱり、やつらイギリス人だからな。そら、まあ、本国の言葉からな。やっぱり、ギットバック。もうつくづく思うんだよ。高校の時のさ、うちの担任の前川先生はさ、英語だったんだ。前川先生がね、もうちょっと俺に対してね、松山、ねえ、お前英語もちょっと頑張ってみろ、とか一声かけてくれりゃな、俺ももっともっとね、英語頑張ったと思うんだけどな。今、なあ、ビートルズの歌を聴いててね、ああ、こんなに発音って違うのかっていうのをね、つくづく感じたもんな。あと悲しいかなさ、いわゆるその、まあ、get back。ねえ、戻ってこい。なあ、まあ、get back。戻ってこい。だべ。そしたらよ、頭に浮かんだのがさ、女の子で三味線弾きながらね、松村和子、帰ってこいよ。あれがこう、浮かんできたんだよな。これもまた、我々日本人らしいかなぁともね、つくづく思いますけどね。なんかそうやって考えたら、俺ろくな教育を受けてなかったような気がするんだけどな。さて、これはメールです。ひさみねえ、ちいさま、こんにちは。1月25日デビュー45年おめでとうございます。ありがとう。ますますお声も素敵でときめいております。先週春のコンサートが決まり、4月28日に広島へ来られると聞き、とても嬉しいです。ありがとうございます。コロナ増加で気の重い自粛生活の日々ですが、春のコンサートのお知らせを聞き、明るい思いで自粛も頑張れそうで、ぜひコンサートに行きたいと思います。なあ、広島の久美。まあ、広島はな、まあ、ツアーが始まって早々の4月28日に行かせていただきますけど、問題はその、この、な、 新型コロナウイルス感染症がどのような状況になってるか、これによってまあまた客席の使用率が何十パーセントとかな、いろんなまあ規制を設けられるかもしれないし、緊急事態宣言とかな、そういうのになってくると果たしてコンサートをやることができるかどうかみたいなことになってしまうからな、もうそれ考えただけでもな、まあ自分もそうだし、まあ自分がかかれば人に移す可能性があるし、ああどんなことしてもね自分はかからないぞ、まあそういう毎日をね送ってるだけなんですけどね、やっぱり春のコンサートツアーな、やりたいべや。なあ、俺たちお前、それが生活のリズムになってるからさ、ねえ、やっぱり旅に出ないとね、なんかぎこちないって言えばね、ぎこちないんだよな。コンサートツアーで思い出したんだけど、高橋真理子、なあ、彼女は、いわゆる今年、コンサートツアーは最後にしよう。ねえ、引退するわけでないんですから、歌は当然歌っていくでしょうし、いわゆるコンサートツアーというね、そういう、まあ、感じのツアーはもう今年が最後、まあ年齢的なこととかね、諸事情、いろいろあるんだろうと思いますけどね。もう私もその、高橋真理子自身はね、やっぱり、あ、歌うまいな、と思うしね。あ、声がいいんだよな。それと、まあ、彼女が歌う、その曲の詩だよな、詩が、いろんな風に取れるような、やっぱりいい歌を歌ってるなぁとつくづく思いますけどね。まあもし機会があればね、俺も聞きに行きたい。なぜお前ツアーが最後だっつんだからさ、ねえ、聞きに行きたいぐらいだと思います。高橋真理子がまあこの世界にデビューするきっかけとなったのがペトラ&カプリシャス。ねえ、当時は高橋真理と言って、まあ、五番街のマリーへという曲をね、二代目か？彼女はな、二代目として、それが、まあ、スタートといえば、スタートでしたからね。ペトラ&カプリシャス、ボーカル高橋真理子、五番街のマリーへ。
マリーの家行き、どんな暮らししているのか見て聞いてほしい。五番街は古い町で、昔からの人がきっと尋ねてほしい。マリーという娘と遠い昔に暮らし、悲しい思いをさせた。それだけが気がかり。五番街で噂を もしも嫁に行って今がとても幸せなら寄らずに欲しい。五番街へ行ったならばマリーの家へ行き、どんな暮らししているのか見て聞いてほしい。五番街で住んだ頃は長い髪をしてた、どうか知らせてほしい。マリーという娘と遠い昔に暮らし、悲しい思いをさせた、それだけが気がかり。5番世界は近いけれどとても遠いところ、悪いけれどそんな思い察してほしい。
緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産のこの大地で農薬を一切使わず有機栽培、毎日飲むものだから安心も美味しさも妥協しない、アサヒ緑健の緑光青汁です。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。40代50代60代どの年をね重ねていっても毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない、本当に美味しい、
美味しい青汁のアサヒ緑健です。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
さてメールをいただきました。東京のチーコ千原さん、スタッフの皆さんこんばんは。毎週ナックファイブ楽しみに拝聴しています。1月16日1月23日の放送は千原さんの家族や生い立ち、武田さんとの出会いのことなど多少は知ってましたが、千原さんの生の言葉で聞いて感動しました。去年の春のコンサートは東京は中止、秋は病気になり長期入院して、せっかく取れたチケットもキャンセル、悔しい思いをしました。春のコンサートスケジュールも発表され、今から楽しみでワクワクしています。なあ、東京のチーコ。まあ、東京は5月の12、13、 なあ、国際フォーラム、お待ちしております。ねえ、それとこれは、佐世保のお前見。チャーさんこんばんは。25日、STB ラジオ開局60周年特別番組、アショロのスーパースター、松山千春、謹んで拝聴いたしました。チャーさんの生い立ちからデビューまでのお話、まさに感動で胸熱く聞き入りました。チャーさんのオーディション時の生ギターに、透き通るような旅立ちの歌声に、とてもアマチュアとは思えないぐらいです。この時、目の前には武田さんがいたんですね。デビューしてからの一般人への街頭インタビューでも、男女問わず、チャーさんに寄ってましたね。そして、チャーさんのお父様、お母様の生声にも頭を下げる気分です。この度は、大変尊い音源をありがとうございました。大切に記憶に残します。そうか。佐世保の前に聞いてくれたか。ねえ。これ東京都の人にもそうなんだけど、まあ、1月25日の STB なあ、開局60周年。ええー。で、俺が、まあ、歌って45年過ぎた、ということでね、特別番組を作っていただいて、キセさんというね、まあ、本当にプロのアナウンサーですよね。まあ、もともとは STB でアナウンサーをしておられた方で、変な話、そのフォーク音楽祭、まあアマチュアとして自分が、まあ、出場させてもらったんだけど、その時の、まあ司会が、キセさんということで、正直言ってよ、この STB にさ、デビュー前、いわゆるアマチュアの松山千春を知ってんのは、今、キセさんぐらい、じゃないか。あと、この番組のね、ディレクターを担当している小中で、しんどん。なんかしんどんお前いたもんな。俺、アマチュアで、なあ、武田さんに言われてさ、一人歌のコーナーかなんか持たされてね、やってる時にね、お前ちょろちょろ知ったよな。ねえ。だからね、本当に、まあ、しんどんは今でもこうやってね、番組ずっと付き合ってくれてるから、しんどんが一番あれかな。まあ、歳ちょっと上なんで、小中でさんってね、本当は言わなきゃいけないんですけどね。あの頃アマチュア面白かったもんな。もう、毎晩毎晩、すすきの、なあ、出てはね、まだ酒を飲んでた頃ですからね。俺が酒をやめたのは、な、その、昭和52年、1977年、1月25日、旅立ちでデビューという時に、武田さんが、チャル、酒、タバコ、女、どれか一つをやめなさい。な、そうしないとね、プロとしての、な、自立心が、足りないことになるから。って言われてさ、武田さんと酒、タバコ、女。タバコはこれちょっとやめれそうにもないし、女は、なあ、これ、俺は嫌だっつっても女がすがってくるからな。じゃあ、やっぱり酒かな。じゃあ、武田さん、俺、酒やめますよ。とお約束して、まあその8月27日に武田さん亡くなってしまったから約束は今も続いてます。あれ以来酒は一滴も飲んでおりません。柳ジョージと レイニーウッド、よってソーロー。
食事の栄養バランスを補うにはどんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究したどり着いたのが朝日緑軒オリジナル大麦若葉麦王。長い生育期間をかけて大地にしっかりと根を張る力強さ、太陽の光をたっぷり浴びた濃く鮮やかなグリーン、その若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦王が緑光青汁の底力です。どこにも真似できない青汁をこれからも。緑光青汁の朝日緑軒です。
テニスの杉山愛さん、
まあ、私は水お湯、まあ、いろいろ、まあ、暑い時寒い時に合わせてホットで飲んだりアイスで飲んだりもしますけれども、豆乳に混ぜてもヨーグルトの中にかけてもすごく食べやすいですね。本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑軒です。
松山ちゃんのオンザレディオ。まあこの頃あれだな、あんまり明るいというニュースは少ないし、 まあこの放送が各局さんで流れてる時にはもう北京のオリンピックが始まってるし、果たしてその明るい話題だけかどうかが心配なところあるけどな。俺はつくづくもう腹が立つのが幼児虐待。もうああいう事件をなあ見たり聞いたりするとだぞ、もう残念を通り越して本当に怒りになってくるわな。そら俺だってなあ人の親だからな。その赤ちゃんが泣き止まないとかな、自分の思うような行動を取ってくれないなあ、まあそれが赤ちゃんであったり、まあ小学生であったりでもそうなんだけど、けどさ、あくまでもそのまあ自分たちの責任でなあ、子供から大人へ、まあそんな時にいろんな出来事はあるんだろうけど、考えてみたら自分もちゃんと親の愛情で育てられた。それはいつも親がそばにいてな、何でも与えてくれるとかそういう愛情ではなく、何かあった時には必ず叱ってくれたし、まあ頑張った時には、よくやったな、もうそれぐらいだな。まあ、あとは別に今の子供たちみたいにね、ゲームだとかな、そんなもんなかったからな、俺たちの時ではな。自分たちで勝手に遊んでたりなんかしてたけどな。もうあれなんでしょうね、もう子供のことをまあ、私物、自分の持ち物みたいな感覚になっちゃうんだろうな。そしてまあ自分のストレス、そういうものをその子供にぶつける、まあいわゆる弱いものへ。なあ、そりゃ赤ちゃん無抵抗だからな、冷凍庫にいられようがさ抵抗できないからな。逆にそれが優越感でな、親としてはな、ざまあみろみたいなね、それで鬱憤を晴らしてるなあ。まあその気持ちもわからないことはないけど、けどやってはいけないことだっていうのは俺でもわかりますからね。まあ去年のコンサートでやっぱり日本はさなあ、平成令和とやっぱり暇な時間が多くなった。例えば暦を見てもわかるけど、休みの日が多いなあ、週休2日、暇になったらなったんだよな。みんな何をやっていいか、また逆に何でもできるんだ、ある意味わがままになってきた。生活自体も暇が多いからにいろんなことやりだしたりなあ。そしたらそれをカバーするようにさ、ここに来てな、令和になってな、多様性っていう言葉で片付けようとするわけだな。決して悪いことではないと思うんですよ、多様性、いろんなものにね、対応していく、悪いことはないんですけど、人としてのまあ親として人間としてのこの道はそんなにそんなに多様ではないと思います。それは職業やなあ、まあ信念、宗教、言論、 いろんなものが自由でありますけど、人の生き方として、いや、それは多様性と言わないよ、あ、そのやり方はちょっと違うよ、けどな、それを電車の中でさ、タバコ吸っちゃダメだよこんなとこでって言ったら、高校生がな、逆にぶん殴られてな、そしたらコメンテーターの連中がな、もうこういう時はなあ、 SOS ボタンを押したりなあ、 あとは違う車両に移った方がいいんじゃないでしょうかとかな、俺はね、あの高校生とんでもない辛い目にあったけどな、俺は彼がやったことは決して間違いじゃないと思うし、君のことを誇りに思います。
松山ちゃんのオンダメディオ、
九州阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料、大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で、農薬を一切使わず有機栽培、大自然に育まれた大麦若葉の青汁、朝日緑圏の緑光青汁。お申し込み、お問い合わせは 0120-003-003。 お電話での受付は朝9時から夜8時まで。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
本当に飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたいというふうに思うんですけれども、美味しいんです。本当に飲みやすいですし、抹茶風味でお茶をスーって飲んでる、そういう感じで、あの爽やかなね、なんでしょうね、もうとにかくバランスもいいですし、農薬をね一切使ってない有機栽培、あ、これだったら安心して飲めるな。
選ばれ続ける美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくは 003-003.jp。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ、この番組は緑光青汁の朝日緑圏と広商の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ、
さてこんなメールをいただきました。千春さん、はじめまして、千春です。実は松山千春さんと同じ名前の木村千春です。今は中学3年生で、母父ともに千春さんが大好きです。千春さんの歌が大好きで、千春さんが若い時の動画や現在の動画を見たりしています。長い夜や俺の旅の、この2曲が心に響いて大好きです。悲しい話で申し訳ないんですが、去年8月父を亡くしました。母、弟、もちろん僕も毎日泣く日々でしたし、悲しい気持ちもずっと続いてました。ある日、母が千春さんの歌を聴いていた時に、なぜか元気が出てきました。あれ？この歌、なぜか元気が出る。聴いていて心に響いてくると思うようになってきました。そこから千春さんの歌を毎日のように聴き始めました。すると、悲しみが 増える曲もありましたが、なぜか前に向いて歩いていける、元気が出てくる、そんな気持ちになってきました。秋の、これ滋賀県だな、大津のコンサートに母に連れて行ってもらいました。遠くに涙する時もありましたが、千春さんを見るとなぜかとても元気が出ました。もちろん人の亡くなった悲しみなどは消えません。でもこの受験シーズン前に前を向いて歩いていけるパワーをもらっているのは千春さんの歌とラジオです。ありがとうございます。これからもコロナが大変ですが、千春さんも頑張ってください。千春から千春へ。なあ、木村君。俺はな、千春という名前ですさ。まあ、小学校の時からな、女に間違えられて、いろいろ大変だったけどな。木村くんも、千春という名前でね、残念な思いしたことも、あるかもしれないけど。まあ、お前中学3年だからな。俺はもう66だからな。偉い年は離れてるけどよ。先輩としてな、千春という名に、負けないようなね、歌を、これからも歌っていきたいと思います。しかしお前、去年の8月に父さん亡くしたっつうけど、父さんまだ若かったろう。まあそれを考えたらな、多分父さん、お前たちのこと気になって気になって、しょうがなかったと思うよ。今回も、最後まで番組聞いてくださって、ありがとうございました。どうぞ、新型コロナ感染症、また風邪などに気をつけながら、一週間お過ごしください。最後は、松山千春、俺の旅。
時代なんだね。 から死んでいるのかな、生きているのかな、死んでいるのかな。
NAC5 Information。
NAC5 公演勝利ホットショーケース2022イーチトーン、2月5日土曜日午後4時30分開演、ライブハウス大塚ハーツプラスから8組のアーティストによる配信ライブをお届け。詳しくは大塚ハーツプラスまたは NAC5 のホームページで。
ウィンターアロハ2022、ウィンターアロハのキャンペーンサイトで充実したスキー場情報から自分にぴったりのスキー場を見つけよう。もちろん冬を楽しむための情報も満載。詳しくはウィンターアロハで検索。
わーい、今年初のいちご祭りが決まったよ。
1月30日日曜深夜1時から生放送、デザートストロベリーナイトシンドローム普通じゃないと24。
僕たちデザートと一緒に3時間ワイワイしましょう。
あったかい格好で聞いてね。楽しく夜更かししよ。
ガスはガスは、水はウォーターは、電力はエデワー、電力はエデワ
ー。寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。